広報日高平成30年1月号ナンバー612表紙
日高広報日高2018平成30年1ナンバー612第4回日高カワセミの里2デイウォーク秋晴れの奥武蔵寺を歩く表紙説明
上部にローマ字で大きく日高と書かれ、最後の A に乗る形で広報日高、その右に2018平成30年1ナンバー612が縦並びに置かれ、1とナンバーの間が横線で仕切られています。ページ下部に2行、第4回日高カワセミの里2デイウォーク、秋晴れの奥武蔵寺を歩くと横書きで文字が書かれています。写真説明。2デイウォークのコース内、日高市と坂戸市の間にできた石橋、ポンポン橋を渡る男性2人。前を歩く人はカメラに向かって手を振っている。写真終わり。表紙終わり。年頭のご挨拶。
日高市長の矢ヶ崎輝夫です。明けましておめでとうございます。市民の皆様におかれましては、希望も新たに輝かしい平成30年の初春をお迎えのこととお喜び申し上げます。昨年を振り返りますと、4月には遠足の聖地を宣言し、子どもたちが遠足で本市を訪れることを契機として移住定住に結びつけるプロジェクトをスタートいたしました。また9月には、天皇皇后両陛下が本市を訪問され、巾着田万寿茶毛公園では満開の万寿茶毛を鑑賞されました。さらに11月には今回から2日間に拡大し、埼玉マーチングリーグ6番目の大会として、第4回日高カワセミの里2デイウォークを開催し、多くの方々に紅葉に染まる本市の豊かな自然に触れていただきました。いずれも市民の皆様と共に、県内外に広く、ひいては全国に日高市をアピールした年となりました。さて、本年におきましても、第5次日高市総合計画基本構想に掲げた本市の将来像、笑顔と元気を明日へつなぐ緑きらめく町日高実現のために次の施策を展開してまいります。次世代を担う子どもたちを安心して育てることができる子育て応援、環境に優しく生活に密着した都市基盤を整える住環境整備、市民が安心して生き生きと生活ができる安心安全な街づくり、誰もが住みたいと思える街、誰もが住み続けたくなる街の実現に向け、市の特徴を生かした人口減少対策を積極的に推進してまいります。今後も街づくりは人づくりを念頭にスピード感を持ち誠心誠意取り組んでまいりますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
写真説明。日高市長
矢ヶ崎輝夫、顔写真があります。写真終わり。
写真で振り返る2017年1月、日高市成人式に新成人332人が出席し、仲間との久しぶりの再会を楽しみました。写真説明。文化体育館日高アリーナの前で記念撮影をする新成人女子9人。
写真終わり。
2月、地域の安心安全を担ってきた日高交番が駒川駅前に移転しました。写真説明。駒川駅前にできた交番。
写真終わり。
3月、日高市消防団が特別表彰、まといを受賞しました。このまといは、市役所ロビーで展示しています。写真説明。日本消防協会定例表彰式の写真。手前にまとい。
写真終わり。
7月、市内建設業者9社と、災害時等の応急作業に関する協定を締結しました。写真説明。市内建設業者9社の代表者と矢ヶ崎市長が協定書を持っている。写真終わり。
8月、広島市平和記念式典に小学6年生6人を派遣し、世界平和を祈りました。写真説明。広島市原爆ドーム前で参加した小学生6人と引率した先生。写真終わり。
9月、天皇皇后両陛下が日高市を訪問され、巾着田曼珠沙華公園や駒神社を視察されました。写真説明。巾着田曼珠沙華公園の中を散策される両陛下。説明している市長と産業振興課長。写真終わり。金河新年。
日高市議会議長の森崎重義です。明けましておめでとうございます。輝かしい新春を市民の皆様と共に迎えることができますこと、心から嬉しく思います。日頃より日高市議会に対しましてご理解とご協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。さて、昨年を振り返りますと、何と申しましても天皇皇后両陛下が日高市を訪問されたことであります。駒神社を参拝され、巾着田では500万本の曼珠沙華を鑑賞していただきました。沿道ではお年寄りから幼い子どもまで1万人に上る市民の方々に日の丸の小旗を振ってお迎えをしていただきました。私も市長とともに昼食をご一緒させていただき、両陛下の気さくで優しいお人柄に感銘をいたしました。このことは日高市民の大きな喜びと誇りであるとともに、今後の日高市の発展につながるものと考えております。近年、少子高齢化の進展、人口減少の問題が大きな社会問題となり、本市におきましても日高市町人仕事創生総合戦略に基づき、住環境子育て環境の整備をはじめとしたさまざまな施策を展開しております。市議会は市民の声を市政に届ける役割を担い、市民の皆様の負託に応えるべく一層努力し、市長とともに市の発展に尽力してまいります。本年は犬年です。犬は一度にたくさんの子を産み、しかも安産だと言われており、安産の象徴とされています。そして生命力が豊かな意味があると聞きます。市民の皆様にとりましては、本年が素晴らしい一年となりますことをご祈念し、新年のご挨拶とします。
写真説明。日高市議会議長
森崎重義、顔写真があります。写真終わり。
4月、障害学習センターの改修工事を行いました。また図書館サービスを拡大しました。写真説明。改修工事終了後の障害学習センター。写真終わり。4月、日高市の自然や歴史などの魅力を広く PR していくため、遠足の聖地宣言をしました。写真説明。遠足の聖地を宣言する矢ヶ崎市長と来賓の人たち。写真終わり。7月、小学生が議員となり、本物の議会さながら市政について一般質問をする子ども議会を開催しました。写真説明。質問をする子ども議員。写真終わり。11月、日高カワセミの里ツーデーウォークを開催し、5993人が紅葉の中のウォーキングを楽しみました。写真説明。駒川遊歩道を歩くウォーカーたち。写真終わり。11月、栗の知名度向上とブランド力強化のために、栗を使ったお土産品を開発しました。写真説明。男女2人の写真。左、栗まんじゅうと駒川ブラウンの木箱を持っている蟹屋社長の水村さん。右、駒川ブラウンパウンドケーキを持っている女子栄養大学の岩井さん。
写真終わり。
11、12月、 11月に高萩北小学校が開校40周年、12月に駒小学校が開校130周年を迎えました。写真説明。2枚の写真が少し重なる形で載っています。右手前、駒小、左奥、高萩北小。記念式典で挨拶をする各校長先生。写真終わり。ナンバー612、日高1、コンテンツ、目次。P2、年頭のご挨拶。P5、あなたの資産、空き家空き地を活用しませんか？日高市空き家空き地バンクを開始。P6、税の申告はお早めに。申告期限は3月15日、木曜です。P10、高齢者お出かけ支援事業を利用しませんか？ P11、市内郵便局と連携強化。P12、日高市消防団特別点検と功労者の表彰。P14、第4回日高カワセミの里2デーウォーク。P16、あなたの町から。P17、日高インフォメーション。P23、市立図書館から。P24、子育て応援、キラキラ通信。P26、市民情報広場。P27、暮らしの情報、無料相談。P28、日高の魅力、再発見。日高市役所、郵便番号 350-1292、日高市大和座南平沢1020番地、午前8時30分から午後5時15分、土日曜日祝日、年末年始を除く。
電話
042-989-2111。ファックス
042-989-2316。
ホームページ http://www.city.hidaka.lg.jp/LINE ID@hidakacity Twitter https://twitter.com/hidakacity _PR Facebook http://www.facebook.com/hidakacity.saitama/まちいろ http://mahiiro.town/。なお、まちいろではスマートフォンやタブレット端末から広報日高を閲覧できます。ホームページ、日高知得情報アプリ、まちいろの QR コードが右端に縦並びに載っています。延長窓口、市民課、健康支援課、子育て応援課、修税課、税務課の一部業務、毎週火曜日午後7時まで、祝日を除く。市税臨時収納窓口、修税課、健康支援課の一部業務、1月28日日曜、午前8時30分から正午。今月の納税、1月31日水曜納期限、国民健康保険税第7期。今月の一押し、駒川遊歩道に完成した飛び石橋が地元の皆さんによりポンポン橋と命名され、命名版の除幕式を行いました。除幕式当日は日高カワセミの里2デーウォークのコースとなっており、 多くのウォーカーの皆さんが通過していきました。鈴木。写真説明。表紙の写真を小さくしたものが載っています。写真終わり。ページ右下に遠足の聖地を PR するロゴマークが載っています。
朗読ボランティアグループ日高木星の会の皆さんのご協力により声の広報日高を発行しています。市ホームページから聞くことができるほか、デイジー版 CD やカセットテープを貸し出しています。詳しくは日高市社会福祉協議会電話 985-9100 または市立図書館電話 985-5121 へご連絡ください。
ニュース、あなたの資産、空き家空き地を活用しませんか。日高市空き家空き地バンクを開始。現在、管理不全な空き家空き地の増加が全国的な課題となっています。そこで、空き家空き地の有効活用による定住の促進及び地域の活性化を図るため、所有者の意向により提供を受けた物件情報を市ホームページ等で発信し、市内への居住を希望する人とのマッチングを図る日高市空き家空き地バンクを1月から開始しました。空き家空き地を売りたい人または貸したい人は物件の登録をしてください。また空き家空き地バンクに登録された物件を買いたい人または借りたい人は物件の利用申し込みをしてください。日高市空き家空き地バンクのイメージ。図説明。中央に円の中上側にバンク運営日高市の文字と男の人のイラスト、下側に市ホームページ等で空き家空き地に関する物件情報を発信し居住希望者とのマッチングを図りますと書いてあります。左上に縦長の長方形の中に空き家空き地を売りたい人、貸したい人のタイトルと男女のイラストと3つの横書きのコメント。
丸
1、物件の登録申請、媒介担当者の指定。
丸2、物件の現地調査。丸
3、物件の登録決定、媒介担当者の決定。右上、縦長の長方形の中に空き家空き地を買いたい人、借りたい人のタイトルと親子3人のイラストと一つの横書きのコメント。丸5、利用申し込み。下の方に横長長方形の中にコメント4つ、横並びに横書きで。丸7、売却賃貸契約の締結。丸4、媒介契約の締結。丸6、物件の現地確認交渉。丸7、購入賃貸契約の締結。公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会再生支部、公益社団法人全日本不動産協会埼玉県本部川越支部。上記団体に所属する市内会員で所有者が指定した媒介担当者が物件の現地調査や居住希望者との交渉等に対応します。なお、日高市と上記団体とは日高市空き家空き地バンクの媒介に関する協定を締結しています。家とネクタイをした男の人のイラスト、右下にあります。
丸
1、物件の登録申請、媒介担当者の指定からバンク日高市へ矢印。丸2、物件の現地調査からバンク日高市へ双方向矢印。双方向矢印から公益法人2団体へ矢印。丸3、物件の登録決定、媒介担当者の決定へバンク日高市から矢印。丸5、利用申し込みからバンク日高市へ矢印。売りたい人、貸したい人から
丸七、
売却賃貸契約の締結へ双方向矢印。売りたい人、貸したい人から丸四、媒介契約の締結へ 双方向矢印、バンク運営日高市から2つの公益法人へ双方向矢印と矢印には協定締結の文字があります。買いたい人、借りたい人から、
丸
6、物件の現地確認交渉へ双方向矢印、買いたい人、借りたい人から、丸7、購入賃貸契約の締結へ双方向矢印、双方向矢印の後ろには、媒介手数料不要の文字があります。
図、終わり。
注意事項。
空き家空き地の所在や状態等によっては、
物件が登録できない場合がありますので、まずはご相談ください。空き家空き地を売った人、または貸した人は、法律で定める媒介手数料を負担していただきます。空き家空き地を買った人、または借りた人は、媒介手数料は不要ですが、借りた人は原則、敷金、礼金及び更新手数料を負担していただきます。登録中の空き家空き地も、所有者において適正な管理をお願いします。登録する際に必要となる申請書や、詳しい制度の内容などは、市ホームページをご覧ください。問い合わせ、都市計画課住宅政策担当。ニュース、税の申告はお早めに。申告期限は3月15日木曜です。市民税、県民税、所得税の申告時期になりました。
自分の状況を確認し、
事前に内容をよく確かめて、正しく申告しましょう。申告をしなくても良い人、収入がなく同居親族の扶養に入っており、国民健康保険税等の軽減を受けない人、一箇所からの給与収入のみで、年末調整が済んでおり、所得税の還付申告または控除の追加をすることがない人、公的年金収入のみで、収入が65歳未満の人は98万円、65歳以上の人は148万円以下で、所得税の源泉徴収がされていない人、次のフローチャートで確認してください。フローチャートの説明、スタート。平成30年1月1日現在は、他市区町村、日高市以外の場所に住んでいた。はい。平成30年1月1日現在に住んでいた市区町村に確認してください。平成30年1月1日現在は、他市区町村、日高市以外の場所に住んでいた。いいえ。平成29年中は同居親族の控除対象配偶者や扶養親族になっており、かつ収入はなかった。はい。申告の必要はありません。国民健康保険税等の軽減を受ける人は、市民税、県民税の申告をしてください。平成29年中は、同居親族の控除対象配偶者や扶養親族になっており、かつ収入はなかった。いいえ。平成29年中の収入は公的年金のみであった。はい。公的年金収入は400万円以下であった。はい。還付や各種控除、扶養配偶者、扶養親族、家父、障害者、医療費、寄付金などを申告しない。はい。申告の必要はありません。国民健康保険税等の軽減を受ける人は、市民税、県民税の申告をしてください。還付や各種控除、扶養配偶者、扶養親族、家父、障害者、医療費、寄付金などを申告しない。いいえ、所得税、または市民税、県民税の申告が必要です。公的年金収入は400万円以下であった。いいえ、所得税、または市民税、県民税の申告が必要です。平成29年中の収入は公的年金のみであった。いいえ、給与収入が1箇所で、かつ給与支払い報告書、年末調整済みが日高市に提出されている。わからない場合は勤務先に確認してください。はい、還付や各種控除、扶養配偶者、扶養親族、家父、障害者、 医療費、寄付金などを申告しない。はい。申告の必要はありません。国民健康保険税等の軽減を受ける人は、市民税、県民税の申告をしてください。還付や各種控除、扶養配偶者、扶養親族、家父、家父、障害者、医療費、寄付金などを申告しない。
いいえ、所得税または市民税、県民税の申告が必要です。
給与収入が一箇所で、かつ給与支払い報告書、年末調整済みが日高市に提出されている。なお、わからない場合は勤務先に確認してください。いいえ、所得税または市民税、県民税の申告が必要です。フローチャート終わり。所得税または市民税、県民税の申告が必要な方は、次のフローチャートの説明です。平成29年中は収入がなかった。はい。市民税、県民税の申告が必要です。市の申告会場、辞書して税務課宛て郵送課で申告してください。収入がなかった人へ、収入がなかった人は申告書への記入項目が少なく、簡単に作成することができます。申告会場は大変混雑しますので、ぜひ郵送による提出にご協力ください。平成29年中は収入がなかった。いいえ、青色申告、平成28年分以前の申告、譲渡所得、分離課税所得、雑損控除、
住宅借入金等特別控除1年目、
繰越し、繰り戻し控除申告、または消費税の申告を行う。はい、確定申告が必要です。市の申告会場で受付できません。川越税務署、辞書または国税庁ホームページで作成して郵送か、e-tax 等で申告してください。なお、確定申告をすることにより、市民税、県民税の申告をしたものとみなされますので、改めて市民税、県民税の申告をする必要はありません。青色申告、平成28年分以前の申告、譲渡所得、分離課税所得、雑損控除、
住宅借入金等特別控除1年目、
繰越し、繰り戻し控除、申告または消費税の申告を行う。いいえ、確定申告により収入や各種控除等の申告を行う。はい、確定申告が必要です。市の申告会場でも受付できます。川越税務署、辞書または国税庁ホームページで作成して郵送か、e-tax 等で申告してください。確定申告により収入や各種控除等の申告を行う。いいえ、平成29年中の収入のうち公的年金が400万円を超えている。はい、確定申告が必要です。市の申告会場でも受け付けます。辞書または国税庁ホームページで作成して郵送か、e-tax 等で申告してください。平成29年中の収入のうち、公的年金が400万円を超えている。いいえ、主な給与以外、副業の給与、公的年金、事業、配当などの所得が20万円を超えている。はい、確定申告が必要です。市の申告会場でも受付できます。川越税務署、辞書または国税庁ホームページで作成して郵送か、e-tax 等で申告してください。主な給与以外、副業の給与、公的年金、事業、配当などの所得が20万円を超えている。いいえ、市民税、県民税の申告が必要です。市の申告会場、辞書して税務課宛郵送課で申告してください。収入がなかった人へ、収入がなかった人は申告書への記入項目が少なく、簡単に作成することができます。申告会場は大変混雑しますので、ぜひ郵送による提出にご協力ください。フローチャート終わり。
広告。もしもの前にご相談。電話 042-989-9770。 安置室完備。無料小式場完備。お葬式の先進堂。
市民税、県民税の申告。申告は市民税、県民税額の算定のほかにも、国民健康保険税、介護保険料、児童扶養手当額や保育料の算定、所得の証明書の発行、その他公的助成の要件などに関係します。また、収入のなかった人でも申告をしないと、低所得世帯にかかる国民健康保険税の軽減等の対象になりません。申告会場は混雑が予想されます。車での来場は控えて、余裕を持ってお越しください。郵送による申告書の提出にご協力ください。申告の手引きを参考に、自分で作成してみましょう。申告期間中は、税務課職員が申告会場に出向くため、税務課窓口での申告相談はお受けできませんので、ご注意ください。市民税・県民税申告書及び手引きの配布場所、1月中旬以降、税務課1階12番窓口、各出張所、高萩北公民館、昨年市民税・県民税の申告書を提出した人には郵送します。申告に必要なもの、表説明、収入の種類、必要書類
の順に読みます。
収入の種類、農業、事業、不動産、必要書類、収支内訳書、作成済みのもの、給与、源泉徴収票の原本、発行されない場合は各月の給与明細など、公的年金、源泉徴収票の原本、厚生労働省年金局、企業年金連合会等が発行したもの、報酬、支払い調書、必要経費のわかるもの、必要経費がある場合は収支内訳書、作成済みのもの、雑、個人年金等、支払い年金額等のお知らせ、一時、満期保険金等、支払い明細書等、表終わり。表説明、控除の種類、必要書類
の順に読みます。
控除の種類、医療費、必要書類、医療費控除の明細書、作成済みのもの、医療費通知、領収書、補填金がわかる書類等、セルフメディケーション税制の適用を受ける場合、セルフメディケーション税制の明細書、作成済みのもの、一定の取り組み、健康診断や予防接種などを行ったことを明らかにする書類、寄付金、領収書、証明書、社会保険料、健康保険、国民健康保険や任意継続の社会保険等、国民年金等の控除証明書や領収書、生命保険料、控除証明書、地震保険料、控除証明書、障害者、障害者手帳、勤労学生、学生証、控除の種類、
住宅借入金等特別控除、
2年目以降のみ、必要書類、住宅取得資金にかかる
借入金
の年末残高等証明書の原本、税務署から送付されている給与所得者の特定増改築等、
住宅借入金等特別控除
申告書、表終わり。その他、印鑑、朱肉を使用するもの、申告者本人名義の口座番号がわかるもの、通帳等、申告者本人のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードと本人確認ができるもの、運転免許証や健康保険証など、市の申告会場では提示、申告ポストに投函する場合や郵送で提出する場合はコピーの添付が必要です。税務署から確定申告書やお知らせはがき等が届いた人や、 市民税、県民税の申告書が届いた人は、その申告書等、市民税、県民税及び所得税申告日程、平日の申告受付、受付時間午前9時から11時15分、午後1時から3時15分、表説明、期日、場所、
の順に読みます。
期日、2月8日木曜、9日金曜、場所、市役所3階301会議室、13日火曜、14日水曜、駒公民館、15日木曜、16日金曜、19日月曜、武蔵台公民館、20日火曜、21日水曜、高萩北公民館、22日木曜、23日金曜、26日月曜、27日火曜、高萩公民館、28日水曜、3月1日木曜、2日金曜、5日月曜、障害学習センター2階視聴覚室、期日6日火曜、7日水曜、8日木曜、9日金曜、12日月曜、13日火曜、14日水曜、15日木曜、場所、市役所3階、301会議室、表終わり、日曜日の申告受付、受付時間午前9時から11時15分、表説明、期日、場所、
の順に読みます。
期日、2月18日日曜、場所、武蔵台公民館、25日日曜、高萩公民館、表終わり、医療費控除の明細書、収支内訳書などは事前に作成しておきましょう、とクリッカーが吹き出しで言っています。問い合わせ、郵便番号 350-1292、大和座南平沢1020番地、税務課市民税担当、1階12番窓口。
広告。急な場合は、電話042-989-9770。すぐにお迎え伺います。お葬式の先進堂、24時間受付。
所得税の申告、確定申告。市の申告会場では、土地や株式等の譲渡所得など、申告内容により受付ができないものがあります。また、申告に必要な書類がすべて揃っていない場合や、収支内訳書、事業所得、不動産所得、農業所得等がすべて記入されていない場合は、受付できません。所得税の申告は、3月15日木曜を過ぎると、市では受付できません。直接川越税務署へ申告してください。市の申告会場の日程や必要なものは、市民税、県民税の申告と同じです。市で受付できない申告は、1、川越税務署で行う。2、インターネットを利用して作成し、郵送する。3、辞書して郵送する。4、税理士に依頼するなどの方法で申告してください。市の申告会場で受付できない人。平成30年1月1日現在、日高市にお住まいでない人。青色申告または消費税の申告をする人。申告に必要な書類などをお持ちでない人。給与所得者で特定支出の控除を受ける人。外国の公的年金や外貨取引での収入がある人、土地家屋や株式などの譲渡所得、利子所得のある人、申告書第3票を用いた分離課税申告をする人、損失の繰り越し及び繰り戻しをする人、保険年金、生命保険金等の分割受給にかかる還付申告をする人、株の余剰金の配当所得以外の配当所得の申告をする人、海外に住んでいる親族の配偶者控除、扶養控除、障害者控除等を受ける申告をする人、 雑損控除、外国税額控除のある人、災害減免額の申告をする人、
住宅借入金等特別控除1年目を受ける人、2年目以降の住宅借入金等特別控除を受ける人で、給与所得者の特定増改築等住宅借入金等特別控除申告書をお持ちでない人、バリアフリー改修、住宅耐震改修、省エネ改修で住宅借入金等特別控除を受ける人、住宅借入金のない住宅特定改修、認定住宅新築等特別税額控除及び住宅耐震改修特別控除を受ける人、
住宅取得のための資金の贈与を受けた人、平成28年分以前の確定申告をする人、ふるさと納税ワンストップ特例を申請した人、ふるさと納税ワンストップ特例を申請した人は、確定申告等で寄付金控除の申告をする必要はありません。ただし、医療費控除の追加などで確定申告や市民税、県民税の申告をする場合は、ふるさと納税分、ワンストップ特例申請分を含む、を改めて申告する必要がありますので、寄付金の領収書をすべてお持ちください。寄付金控除を含めずに申告した場合、控除が受けられなくなりますのでご注意ください。医療費控除の申告をする人、領収書の提出が不要となる代わりに、医療費控除の明細書の添付が必要になりました。明細書は医療費の領収書等をもとに申告をする人が作成してください。医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付する場合は、明細書の記入を省略できます。提出は不要ですが、医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。セルフメディケーション税制医療費控除の特例の申告、健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取り組み、健康診断や予防接種などを行った人が、本人または本人と生計が一緒の配偶者や親族のために、
特定一般用医薬品等、
スイッチ OTC 医薬品を購入し、その年中に支払った対価の合計額が1万2000円を超える場合に、その超える部分の金額、最高8万8000円の控除を受けられます。この控除を受ける人は、通常の医療費控除を受けることができませんのでご注意ください。セルフメディケーション税制の適用に必要な書類、セルフメディケーション税制の明細書、適用を受ける年分において一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類。
広告。おかげさまで46年1ヶ月。大小ご宴会、松竹。電話 042-989-0597。
平成29年中に会社等を退職した人。給与所得者は勤務先での年末調整によって所得税の精算をしますが、年の途中で退職した人など、年末調整が済んでいない人は、確定申告により所得税の精算を行います。7ページの申告に必要なものを確認の上申告してください。再就職などにより、前の勤務先の給与を含めた年末調整が行われている場合は、申告の必要はありません。上場株式等にかかる配当所得等を申告する人、特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡、源泉徴収のある特定口座にかかる所得等は、市民税、県民税において所得税と異なる課税方式、総合課税、申告分離課税、申告扶養制度適用を選択できることが明確化されました。課税方式の選択には、確定申告とは別に市民税、県民税の申告が必要です。申告には期限がありますので、詳しくは担当までお問い合わせください。市民税、県民税額の算定のほかにも、国民健康保険、介護保険、 その他公的助成の要件等に影響する場合がありますのでご注意ください。申告書ポストの設置。市では申告期間中、川越税務署に提出する確定申告書を受け取る申告書ポストを設置します。辞書した申告書の提出にご利用ください。設置場所、市役所税務課1階12番窓口、会長時のみ。市の申告会場、申告受付時間中のみ。注意事項、住所と氏名を記載した封筒に入れ、必ず封をしてください。控えに税務署受領印が必要な人は、控えと切手を同封してください。そのまま川越税務署に回送しますので、市は申告書の内容には関与しません。川越税務署からのお知らせ。収入が年金のみの人は、申告手続きが簡素化されています。確定申告扶養制度の対象者。次の条件すべてに該当する人は、確定申告書を提出する必要はありません。1、公的年金等の収入金額の合計が400万円以下。2、公的年金等にかかる雑所得以外の所得が20万円以下。確定申告扶養制度の対象者でも確定申告が必要な場合、外国の制度に基づき支払われる年金収入がある場合、医療費控除などによる所得税の還付を受ける場合、損失の繰越控除などで確定申告書の提出が要件となっている場合、確定申告が不要でも市民税、県民税の申告が必要な場合があります。川越税務署、郵便番号350-8666、川越市大字並木452番地の2、JR 川越線南古谷駅徒歩7分。電話049-235-9411。代表、図説明。JR 川越線南古谷駅から川越税務署までの地図があります。磁石のマーク北を表す N が駅のある情報を示しています。南古谷駅を背にして直進し、南古谷駅前の交差点まで歩き、左折、県道川越新座線を富士見市方面に取り、さらに左折すると川越税務署となります。図終わり。
広告、読み書きそろばん教室、全国珠算教育連盟伊藤学院。電話042-989-5555。
ニュース、高齢者お出かけ支援事業を利用しませんか？自力での移動が困難な高齢者を対象に、路線バスまたはタクシー運賃の一部を補助しています。申請は1年度に1回のみです。ぜひご利用ください。対象、自力での移動が困難な市内在住の75歳以上の人。補助内容、次のいずれかを選択。路線バス乗車券の購入補助、上限額7300円。対象となる乗車券、国際工業バス、イーグルバス、西武バスの発行する回数券、定期券等。タクシー利用補助券、730円×10枚、利用できるタクシー、駒川交通、日高ハイヤー、西武ハイヤー。タクシー利用補助券の利用期限は3月31日土曜までです。申請方法、申請書に必要事項を記入し、郵送または直接交通政策課各出張所へ。申請書は交通政策課各出張所 総合福祉センター駒の里等に用意しているほか、市ホームページからもダウンロードできます。路線バス乗車券を希望する場合は、申請内容を確認後、決定通知書を郵送しますので、その後、バス乗車券を購入してください。タクシー利用補助券を希望する場合は、申請内容を確認後、タクシー利用補助券を郵送します。申請後の手続き方法が、路線バス乗車券を希望する場合と、タクシー利用補助券を希望する場合とでは異なりますので、ご注意ください。問い合わせ、郵便番号 350-1292、大字南平沢1020番地、交通政策課交通政策駒川駅東口担当。募集、福祉に関する計画案について市民コメントを募集。丸1、高齢者福祉計画介護保険事業計画案。丸2、障害者計画障害福祉計画障害児福祉計画案。対象、市内に在住在勤在学している人。閲覧募集期間、1月19日金曜から2月8日木曜。閲覧場所、市役所1階行政情報コーナー、各公民館、障害学習センター、総合福祉センター駒の里および各担当課、市ホームページからも閲覧課。提出方法、意見書様式、市ホームページからダウンロードかに必要事項を明記し、郵送、当日消印有効、ファックス、電子メール、または直接、長寿域外科、介護保険担当、または高齢者支援担当、社会福祉課、障害福祉担当へ。電子メールの場合、件名を、個別の計画名、計画、案に対する意見にしてください。意見の取り扱い、お寄せいただいた意見を考慮して計画を策定します。また、意見の概要とそれに対する市の考え方を公表します。個人情報は公表しません。類似の意見はまとめて公表し、個別回答や提出書類の返却は行いません。問い合わせ、郵便番号 350-1292、大字南平沢1020番地、ファックス 985-4444、 メールアドレス link@city.hidaka.lg.jp。 丸一については、長寿域外科、介護保険担当、または高齢者支援担当、1階5番窓口。丸二については、社会福祉課、障害福祉担当、1階8番窓口。イベント、飾り太巻き作り教室。桃の節句やお祝いの席の一品に、切った断面がお花などきれいな模様になる太巻きを作ってみませんか？バラ寿司、司会巻き、桃の花を作ります。日時、2月20日火曜、午前10時から正午。場所、武蔵台公民館。対象、成人。人数、16人。申し込み順、講師、駒アグリ女性埼玉の皆さん。費用500円、持ち物、エプロン、三角巾、髪を覆えるもの、マスク、手拭きタオル、巻きす、持ち帰り用タッパー。申し込み、1月4日木曜から2月13日火曜の 午前8時30分から午後5時までに、電話または直接武蔵台公民館へ。日曜日及び祝日を除く。保育を希望する人は申し込み時にご相談ください。材料準備の関係上、2月13日火曜までに費用を武蔵台公民館へお持ちください。13日以降のキャンセルはご遠慮ください。問い合わせ、武蔵台公民館、電話 982-2950。写真説明。3種類のお寿司が載った一皿です。写真終わり。
広告。相続の手続き、申告、生前対策などは、地元日高に拠点を持つ当事務所へご相談ください。野崎誠税理士、行政書士事務所、電話 042-989-4767、野崎誠税理士で検索。
ニュース、市内郵便局と連携強化。平成29年12月8日に市内郵便局と日高市と日高市内郵便局との地域における協力に関する協定を締結しました。この協定を契機に郵便局のネットワークと配達網を通じた連携を図り、市民サービスの向上をより一層推進していきます。協定内容、高齢者、障害者等の異変に気づいた場合における情報提供、道路等の異常を発見した場合における情報提供、不法投棄を発見した場合における情報提供、災害発生時の協力に関すること、問い合わせ、政策秘書課企画調整担当。写真説明、矢ヶ崎市長と日高郵便局北林局長が見開きの協定書を一緒に持っている様子です。写真終わり。ニュース、水道管の凍結にご注意を。寒さは水道管の大敵です。気温がマイナス4度 C 以下になると、水道管が凍結して破損することがあります。昨年も多数の漏水の連絡が水道課へ寄せられました。修理費は皆さんの負担になり、さらに水道管の破損による漏水は水道料金に反映されることになります。本格的な寒さを迎えるにあたり、水道管の防寒対策を施しましょう。凍結しやすい場所、風当たりの強い屋外、家の北側で太陽の当たらないところ、地上でむき出しになっているところ、凍結を防ぐ方法、水道管、むき出しになっている水道管や蛇口を毛布、布切れ、または市販されている保温帯等で覆い、ビニールテープを巻いて保温しましょう。メーターボックス、ビニール袋に発泡スチロールなどを詰めたものを入れ、さらに段ボールや発泡スチロールなどを乗せて保温しましょう。凍結したときは、自然に溶けるのを待つか、タオルをかぶせ、その上からゆっくりとぬるま湯をかける。急に熱湯をかけると水道管が破損することがあります。凍結により蛇口を開けても水が出ない場合は、蛇口を開けたままにせず、必ず閉めるようにする。空き家や空き部屋がある場合、旅行などで長期にわたって不在の場合、蛇口の立ち上がりやボイラー等が凍結し、破損する恐れがあります。水抜き栓で水を抜いて凍結防止を心がけましょう。また、長期不在の場合は、水道課、または第一環境株式会社、電話 984-1871 に、水道使用中止届を提出してください。破損したときは、メーターボックス等、個人が管理する箇所の修理費用は、個人の負担となります。 メーターボックス内の水抜き栓を閉めて水を止め、市指定の給水装置工事事業者に修理を依頼してください。市指定給水装置工事事業者は、市ホームページをご覧いただくか、水道課経営総務担当へお問い合わせください。図説明。2枚の図があります。上の図は、メーターボックスの凍結防止方法や、凍結した後、ぬるま湯をかけるやり方の図です。下の図は、地中にある水道管の止水栓を境に、市が管理する部分と個人が管理する部分を表してあります。図終わり。問い合わせ、水道課経営総務担当、電話 989-2363。
広告。高齢者向け宅配弁当594円税込みから。宅配クック123。電話 042-984-2220。
ニュース。日高市消防団特別点検と功労者の表彰。日高市消防団特別点検が平成29年11月18日に飯能日高消防署で行われました。消防団員は関越から始まり、副装規律の点検、部隊訓練、機械器具の点検、消防操法、放水試験など日頃の訓練の成果を発揮しました。点検官、市長からの公表、訓示の後、消防功労者、優良分団などの表彰が行われました。表彰者は次の通りです。継承略。問い合わせ、危機管理防災課、防災防犯、消防担当。総務省消防庁表彰、伝達。永年金属対談者、2号褒章、銀杯。吉野正春。横手紀一、川口達也、川口浩二、長谷部達夫。埼玉県消防協会表彰、伝達。消防団活性化事業特別表彰、日高市消防団。一等功労賞、関口隆、服部健太郎、栗原隆義。二等功労賞、斉藤徹、本橋茂樹、山口和弘、栗島武、新野啓二、並木正人、犬竹聡。三等功労賞、新井達也、山口啓太、小川修平、加藤博樹、高橋優也、中村大輝、小林良一、宮沢誠。機関技能賞、浅野英二、林信彦、吉田譲、高橋優也、駒井敦、金森祐希、中川剛。金属賞、後藤智弘、井上誠。団員家族顕彰、関口恵子、服部富士子、栗原俊夫。飯能警察署長表彰、吉野正春、横手紀一、川口浩二。日高市消防団表彰、優良分団、第五分団、優良団員、金野和幸、武藤直樹。功労賞、岩本博樹、新井純一、吉田譲、菅野秀幸、小倉健、駒井敦、鈴木健太、金森祐希、下地隆。金属賞、鳩忠之、岡田隆、三島秀夫、山岸祐希、加藤聡、島野正人、寺島正弘、原口悟。対談者表彰、吉野正春、小久保真知子、横手紀一、伊藤俊文、本木寛太、 川口達也、川口浩二、長谷部達夫、団員家族検証、荒井美穂、山口和子、小川ひとみ、加藤正代、高橋浅野、中村智子、宮沢美佐子、的井受賞記念、日高市消防団長特別表彰、三世代表彰、山岸菊次、山岸俊夫、山岸祐樹、武藤実、武藤明、武藤直樹、協力事業所、シグマ工機株式会社。募集、川蝉賞候補者を推薦してください。日高市コミュニティ協議会では、日頃身近なところで明るく住みよい街づくりのために実践活動を長年続けている個人及び団体に対し、川蝉賞をお送りしています。皆さんの周りの方を推薦してください。昨年は6人と3団体を表彰しました。対象となる活動、次のいずれかの活動で年6回以上の活動を3年以上、または年1、2回の活動を4年以上継続していること、心の触れ合いを深める活動、健やかな心身を育てる活動、住みよいふるさとを作る活動、郷土を知り郷土を思う活動。推薦方法、1月31日水曜までに事務局に備えてある推薦書用紙に記入の上、直接日高市コミュニティ協議会事務局へ。問い合わせ、日高市コミュニティ協議会事務局総務課内、電話 989-2111。 募集、公立保育所臨時職員保育士募集。保育士の資格を生かして元気な子どもたちと楽しく働きませんか。勤務地、駒川、駒、高根保育所。勤務日時、月曜日から金曜日、週5日。午前8時30分から午後5時15分。週3日または週2日勤務などを希望する場合はご相談ください。募集人員、若干名、賃金1050円。採用予定時期、平成30年4月。面接による選考を行います。申し込み、履歴書、写真調布、および保育士証の写しを持参の上、2月28日水曜までに直接子育て応援課保育担当へ。問い合わせ、子育て応援課保育担当、市役所1階7番窓口。
広告、遺言、相続、成年後見、離婚、等々。相談先がわからずにお困りの方、初回相談は何時間でも無料の地元日高市のアイビー行政書士事務所へご相談ください。電話 042-985-7566。 行政書士田中悟。
イベント、男子厨房に入ろう。家庭でいつでも簡単に作れる料理を学習して健康な食生活を送りましょう。日時、2月3日、10日、24日の土曜日、午後5時から7時、場所、駒公民館、対象、成人男性、人数、16人、申し込み順、全日程に参加できる人を優先します。メニュー、スクランブルエッグとパンケーキ、カレーライス、タラのムニエル。講師、飯田玲子さん。費用1500円、教材費等。持ち物、エプロン、三角巾、髪を覆えるもの。申し込み、1月9日火曜以降に費用を添えて直接駒公民館へ。 土曜日曜日及び祝日を除く。問い合わせ、駒公民館、電話 989-2381。 写真説明。エプロン、三角巾をつけて揚げ物をする三人の男性です。写真終わり。イベント、日本桜草栽培講座。春に清楚な花をつけ、県の花にもなっている桜草。今回は古典園芸品種として希少な日本桜草の栽培について学びます。一般の園芸品種と一味違う日本の伝統、文化を感じることのできる花です。日時、2月20日火曜、午前10時から正午。場所、駒川南公民館。対象、成人。人数、15人。申し込み順。講師、飯田昇さん。費用、500円。材料費。持ち物、エプロン、汚れてもいい服装。申し込み、1月10日水曜以降に費用を添えて、直接駒川南公民館へ。日曜日及び祝日を除く。問い合わせ、駒川南公民館、電話 989-1000。 イベント、国際文化交流セミナー。日高市国際交流協会では、各国の文化や生活を学ぶセミナーを開催しています。講師を交えた交流会もありますので、ぜひこの機会に国際交流をしてみませんか。表説明。期日、テーマ、講師の順に読みます。期日、2月6日火曜、テーマ、スウェーデン日本人学校での経験。講師、金子博さん、元教員。2月13日火曜、パラグアイの文化と食べ物。マウロ・デルガードさん、パラグアイ出身。期日、2月21日水曜、テーマ、獅子舞に魅せられて。講師、トッド・ファウツさん、アメリカ合衆国出身。表終わり。時間、午後7時から8時30分。場所、障害学習センター。人数、30人。申し込み順。費用、無料。申し込み、1月31日水曜までに、電話で日高市国際交流協会事務局へ。問い合わせ、日高市国際交流協会事務局、総務課内、電話 989-2111。 イベント、市民歴史講座。縄文時代、山の幸、海の幸。縄文人のなりわいはどのようなものだったのか。山梨県の遺跡から山の生活を、東京湾岸の貝塚から海の生活を、さらに民族考古学の視点から縄文時代を探る全3回の市民歴史講座を開催します。表説明。期日、場所、内容、講師の順に読みます。期日、1月21日日曜、場所、駒川公民館。内容、講師、植物を栽培した縄文人。山梨県立埋蔵文化財センター、中山誠二さん。2月3日土曜、駒川南公民館。東京湾東岸域における縄文時代中後期のなりわい、千葉市特別史跡加曽利貝塚を中心にして、千葉市立加曽利貝塚博物館、高梨俊夫さん。期日、3月10日土曜、場所、駒川公民館。内容、講師、狩猟採集民のなりわいと住居、北アメリカ北西海岸の民族史と縄文文化の比較、 早稲田大学講師、山本則之さん。表終わり。時間、午後1時30分から。人数50人、申し込み不要、直接会場へ。費用無料。問い合わせ、障害学習課、文化財担当。電話 985-0290。
広告。漢方専門、長寿堂薬局。飯能信用金庫、諸山支店前。電話 049-276-5178。日曜日定休。和漢物忘れ研究会員店。肩こり、腰痛、湿疹、かゆみ、心臓、肝臓、腎臓、婦人病、癌等手術後の養生、気管支喘息、肺気腫、胆石症、肥満症、痩せすぎ、貧血、糖尿病、不妊症、異母等。
第4回、日高川澄の里、ツーデイウォーク。秋晴れの空の下、日高をめぐる2日間。11月25、26日、巾着田をメイン会場として、第4回日高川澄の里2デーウォークを開催しました。今年から埼玉県マーチングリーグ6番目の公式大会となり、昨年を大きく上回る5,993人ものウォーカーの皆さんの参加がありました。コースは2日間で計8コース。1日目に登場した日和田山を登るコースでは、山頂付近から東京スカイツリーや富士山などをきれいに望むことができました。2日目には駒川を渡る飛石橋、ポンポン橋がコースに組み込まれ、命名版の除幕式も行われました。天候に恵まれ、紅葉に染まる奥武蔵寺を満喫した2日間となりました。写真が7枚あります。時計回りに順に説明します。1、見開きの大きな1枚は、紅葉と眼下の川を見ながら列になって橋を渡る人たちです。場所は新堀地内の荒井橋です。ゴミ袋を持っているのは、ゴミを拾いながら歩くクリーンウォークの参加者です。2. 日和田山こんぴら神社付近、見晴らしがよく眼下に広がる景色を見ている人たちです。3. 木でできた杖を持ち歩く女性が、横手地内の遊歩道を歩いているところです。4. 出発式で、えいえいおーと言いながら拳を高く上げるウォーカーの皆さん。5. 白金平展望台から眼下を見ているウォーカーの方たち。手には参加者に配布された地図を持っています。6. 駒川遊歩道新堀地内を歩くウォーカーの方たち。7. あいあい橋を渡る駒小学校の児童たちです。写真説明終わり。
あなたの町から広報に掲載された写真をプリントして希望者に差し上げています。市政情報課、市政情報担当まで郵送先をご連絡ください。説明。4つのイベントと6枚の写真があります。右から順に読みます。12月9日、路傍に佇む石造物を訪ねて、駒公民館で駒郡探訪全3回の1回目を開催しました。江戸時代後期以降に駒郡栗坪村、清流村、駒本郷村、大村に建てられた順拝塔、地蔵菩薩などを説明を聞きながら回りました。石造物からわかる当時の人々の行動力、信仰力に驚かされました。市民カメラマン、小犬沼春夫さん撮影。写真、説明。手前にある 石造物を見ながら資料を片手に説明を聞く参加者たち。写真終わり。12月11日、税金は必要？租税教室。高根小学校6年生の児童が租税教室で税金の必要性などについて学びました。DVD を見た後、市職員が講師となり、税金の使い道や役割などについて考えました。授業を受けた児童からは、税金の使い道がよくわかった。税金を無駄にしないためにも一生懸命勉強したいと感想が寄せられました。写真、説明。前で資料を指さし、説明する市職員を体育座りの子どもたちが熱心に聞いています。写真、終わり。12月2日、駒小学校、開校130周年。開校130周年を迎えた駒小学校、明治20年12月2日開校で記念式典が開催されました。今までの卒業生は約1万2000人。市内では比較的小規模校ではありますが、その歴史は脈々と受け継がれています。記念式典後にはアトラクションとして学年ごとに児童の合唱や演奏が披露されました。写真、説明。上に2枚、下に1枚の写真があります。上から説明します。手にポンポンをつけて両手を上げる子どもたち。国旗、式、校旗がある壇上で子どもが挨拶をしています。ひな壇のように並んで歌や演奏をする子どもの前で5人の子どもたちが開いた傘を持っています。傘には大きく一文字ずつ、お、めなどと書かれています。写真、終わり。11月23日、真剣勝負、賛同大会。文化体育館日高アリーナで賛同大会が開催されました。今年は開会式で柔道の演舞が披露されました。その後は各会場に分かれて柔道、剣道、弓道の試合が行われました。各会場とも緊張感があり、選手の皆さんは日頃の練習の成果を出し切りました。市民カメラマン、平田元次さん撮影。写真、説明。道着姿の子供が2人、相手の襟や袖を掴んで組み合っています。写真、終わり。日高インフォメーション。市役所へのご連絡は、電話 989-2111、ファックス 989-2316、ホームページアドレス http://www.city.hidaka.lg.jp。 お知らせ。平成30年度学校給食用物資納入事業者の登録申請。受付期間、2月1日木曜から15日木曜、午前8時から正午、午後1時から4時45分、と日曜日及び祝日を除く。申請方法、次の書類すべてを学校給食センターへ提出してください。1. 納入事業者指定申請書 2. 印鑑登録表 3. 納税証明書最新の市区町村民税 4. 食品衛生監視表平成29年度中のもの 5. 細菌検査・検便結果表 6. 営業概要及び経歴書初回申請者のみ1、2の用紙は学校給食センターで配布します。問い合わせ、学校給食センター、電話 985-3600、住民票の写し及び印鑑証明書の電話予約サービス。事前に電話で予約していただくと 予約した週末の土日曜日に住民票の写し及び印鑑証明書を市役所で受け取ることができます。請求する人及び受け取る人は本人または同じ世帯の人に限ります。手数料1通200円。予約受付日時月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後4時まで、祝日及び年末年始を除く。住民票、世帯全員のものか、世帯の一部のものか、本籍や世帯主との続き柄の記載が必要であるかをご連絡ください。印鑑証明書、印鑑登録している人のみが対象となります。印鑑登録証、カードの番号をご連絡ください。問い合わせ、市民課、市民担当、1階、2番窓口、軽自動車、バイクの登録内容の変更手続き。軽自動車税は、4月1日現在の所有者、登録者に課税されます。次のいずれかに該当する場合は、速やかに変更手続きをしてください。住所、氏名が変更になった。車両を譲渡した。譲り受けた。車両が盗難にあった。車両が全く使用できない。車両を解体、廃棄などにより所有しなくなった。所有者が死亡した。所有者が出国する場合は、税務課、資産税担当、1階、12番窓口へご連絡ください。手続き場所、問い合わせ。軽自動車、軽自動車検査協会、所沢支所。電話、050-3816-3111。125cc を超える二輪車。埼玉運輸支局、所沢自動車検査登録事務所。電話、050-5540-2029。原動機付き自転車、125cc 以下。小型特殊自動車。市税務課資産税担当、1階12番窓口。年金、身に知識。健康支援課国民年金医療費担当。老齢年金受給者に源泉徴収票が送付されます。厚生年金、国民年金の老齢年金など、老齢、退職を支給事由とする公的年金を受けた人には、1年間の年金支払い総額や、源泉徴収された所得税額等をお知らせする公的年金等の源泉徴収票が、日本年金機構から1月31日水曜までに届きます。確定申告や市民税、県民税申告の際に、添付書類として必要ですので、大切に保管してください。源泉徴収票を紛失した場合や届かなかった場合は再交付ができます。基礎年金番号が確認できるものを用意し、年金ダイヤルまたは所沢年金事務所へご連絡ください。遺族年金、障害年金には税金がかからないため源泉徴収票は送られません。確定申告や市民税、県民税の申告方法は本紙6ページをご確認ください。問い合わせ、年金ダイヤル、電話 0570-05-1165、所沢年金事務所、電話 04-2998-0170、日高市の特産品、ウドが旬を迎えます。日高市は県内有数のウドの産地です。市内で生産されるウドは畑で育てた根株を室と呼ばれる地下室に植え付けます。室で育てられたウドは純白で香りが高く、山ウドに比べてアクが少ないのが特徴で生でも食べられます。生産されたウドのほとんどが関西市場に出荷されますが、一部は市内の JA 入間野の直売所、アグレッシュ日高中央、高萩南農産物直売所で購入できます。炒め物や 酢味噌和え、サラダ等で美味しくいただけます。春の訪れを感じさせる独特の香りとシャキシャキとした歯ごたえを味わってみませんか。問い合わせ、産業振興課、農政担当。写真、説明。地下に掘られた横穴いっぱいに伸びたウドの様子です。写真、終わり。
広告。ハンコは幸運堂。実印、銀行印、認め印、ゴム印、ネーム、名刺等。携帯電話 080-2053-1841。電話 985-1671。
電気柵を設置して畑の作物を守りましょう。アライグマやハクビシン、イノシシなどの野生動物から畑の作物を守るには電気柵が最適です。市では侵入防止柵、電気柵等の購入・設置に対して所要経費の半額、上限2万円の補助金を交付していますので、ぜひご利用ください。対象、市内の農地で農業を営んでいる人、市税滞納者を除く。補助回数、1年度内1回限り。申請方法、次の書類すべてを産業振興課、農政担当へ提出してください。1、申請書。2、被害防止策を設置する農地の案内図。3、被害防止策を設置する農地の現況写真。4、被害防止策購入、設置費用の見積書、金額がわかるもの。今後、新たに購入、設置するものが対象となります。予算がなくなり次第終了します。問い合わせ、産業振興課、農政担当。建物を取り壊したときは、届出が必要です。固定資産税、都市計画税は、毎年1月1日現在で所有している土地や建物にかかります。建物を取り壊すと、取り壊した翌年から、その建物の固定資産税、都市計画税がかからなくなりますので、忘れずに手続きをしてください。登記している建物の場合、法務局へ取り壊しの登記申請が必要。登記していない建物、住宅、物置、車庫などの場合、税務課、資産税担当へ連絡が必要。問い合わせ、税務課、資産税担当、1階12番窓口、国道299号、交通規制のお知らせ。1月28日日曜、国道299号、飯能市内から小丸トンネル入り口までは、第16回、奥武蔵駅伝競争大会のため、交通規制が実施されます。ご迷惑をおかけしますが、迂回にご協力をお願いします。規制時間、午前8時30分から正午。問い合わせ、奥武蔵駅伝競争大会実行委員会事務局、電話 972-6028。埼玉県最低賃金の改定。県内すべての労働者とその使用者に適用される埼玉県最低賃金が平成29年10月1日から時間額871円に改定されました。問い合わせ、埼玉労働局賃金室、電話 048-600-6205、飯能日高ご当地グルメラリー、飯能市日高市のご当地特産品や西武鉄道株式会社の豪華景品が当たるご当地グルメラリーを開催します。飯能市日高市内の参加店1点につき500円以上のお買い上げで1スタンプを押印します。飯能市と日高市で各1スタンプを含む合計3スタンプ集めると一口、一人最大6口までの応募券になります。ぜひご参加ください。スタンプ台紙は各参加店、飯能商工会議所、日高市商工会、一般社団法人奥武蔵飯能観光協会、 日高市観光協会等で1月12日金曜から配布します。実施期間、1月22日月曜から2月28日水曜。応募方法、2月28日水曜までに応募券を郵送または直接飯能商工会議所日高市商工会へ。問い合わせ、飯能市日高市にぎわい創出連携事業協議会事務局、電話 974-3111。飯能警察署からのお知らせ。振込詐欺を防ぐには、電話番号通知サービスへの加入、在宅時における留守番電話の設定、警告・通話録音装置の設置など、犯人と話す機会をなくすことが最も効果的です。さらに、普段から家族や身近な人と気軽に相談できる関係を築き、家族の絆、地域の絆で振り込め詐欺を撃退していきましょう。皆さんのご協力をお願いします。問い合わせ、飯能警察署、電話 972-0110。 募集、西牧温泉ふれあい祭り発表サークル募集。地域連携協定に基づき、公民館等で活動しているサークルの皆さんに発表の機会をご用意しました。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。日時、3月10日土曜、正午から午後5時。ゲスト、ニコ奏者、マー・ガオエンさん。場所、西牧天然温泉花鳥風月2階。大座敷特設ステージ。出演時間30分以内。施設の特性上お受けできない演目もあります。費用、参加及び観覧無料。申し込み、電話または直接天然温泉花鳥風月へ。申し込み順にてプログラムが埋まり次第受付終了。問い合わせ、天然温泉花鳥風月飯田、電話 919-2626。 クリッカーの可燃ごみレポート。各家庭から出された可燃ごみの速報値です。表説明。平成29年11月の可燃ごみ、昨年同月との比較の順に読みます。平成29年11月の可燃ごみ、全体量 881.53 トン、昨年同月との比較プラス 35.48 トン。処理費用 3617万7991円、プラス 145万6099円。一人当たりの量 15.64kg、 プラス 0.72kg。一人当たりの処理費用、641円、プラス29円。表、終わり。数値は四捨五入しています。処理費用は、全体量に、トン当たり41,040円を乗じたものです。一人当たりは、当該月の総人口をもとに算出しています。新年明けましておめでとうございます。昨年に引き続き、今年もゴミの適正な分別、ゴミの減量に一層のご理解とご協力をいただきますようよろしくお願いします。とクリッカーが吹き出して言っています。問い合わせ、環境課廃棄物対策担当。
広告、日高、武蔵野森クリニック、心療内科、老年精神科、042-978-6810、日高市上香山 235-1。
学校臨時職員登録者募集。学習支援員、主な勤務時間午前9時から午後2時。主な勤務地、小中学校。主な勤務内容、教育活動充実のための教員補助。ふれあい相談員、主な勤務時間、 午前9時から午後2時30分。主な勤務地、小中学校。主な勤務内容、学校内での児童・生徒からの相談。特別支援教育補助員。主な勤務時間、午前8時20分から午後1時50分。主な勤務地、小学校。主な勤務内容、障害のある児童の介添え。共通事項。登録期間、平成31年度末日まで。28年度以前に登録した人で、引き続き登録を希望する場合は、再度登録の手続きが必要です。採用は、必要に応じて、登録者の中から選考により行います。勤務条件は、勤務場所により異なります。申し込み。1月31日水曜までに、直接、学校教育課、学務担当へ、履歴書、写真調布をお持ちください。登録にあたり、面接を行いますので、履歴書提出の際に、面接日時をお知らせします。教員免許取得者は、教員免許状の写しを添付してください。問い合わせ、学校教育課、学務担当。催し、平成30年、日高市消防団手染め式。日時、1月7日日曜、午前9時から。場所、日高市役所駐車場。好天時は、市役所301会議室。当日、午前8時30分に広報塔からサイレンを鳴らします。火災と間違えないように注意してください。出初め式終了後、消防車で防火パレードを行います。問い合わせ、危機管理防災課、防災防犯、消防担当。木星の会、お話し会。日高木星の会による子ども対象のお話し会です。日時、1月14日、28日の日曜日、午前10時30分から。場所、障害学習センター。内容、絵本の読み聞かせ、紙芝居。費用、無料。申し込み、不要。直接会場へ。問い合わせ、市立図書館。電話、985-5121。大人の社会学。ご近所トラブルや介護の問題、家庭問題、相続問題など、いつの時代も悩みは尽きません。今回は、身近な法律問題を学ぶ公権人制度をテーマにした講演会を開催します。なお、講演終了後は法律相談、時間制限ありができます。日時、1月19日、金曜、午前11時から正午。場所、駒公民館。対象、成人。人数、30人。申し込み順。費用、無料。講師、時の鐘法律事務所、弁護士、渡辺進さん。申し込み、1月9日火曜以降に、電話、または直接、駒公民館へ。問い合わせ、駒公民館、電話 989-2381。はじめの一歩、初心者向け将棋教室。最近関心が高まっている将棋のルールやマナーを学ぶ初心者向けの教室です。年齢や性別に関係なく、いつでもどなたでも楽しめる将棋を一緒に始めませんか？藤井四段の強さにも迫ります。日時、1月20日、27日、2月3日、10日の土曜日、午後1時30分から3時30分、場所、武蔵台公民館、対象、市内に在住、在勤している人、人数、20人、申し込み順、講師、小犬間春夫さん、費用、無料、申し込み、1月5日金曜以降に、電話または直接武蔵台公民館へ。 問い合わせ、武蔵台公民館、電話 982-2950。 第4回日高市地域福祉フォーラム民生委員制度創設100周年記念事業。実際に取り組んでいる人から地域福祉実践についての報告を聞き、新たな取り組みに向けて考えます。日時1月26日金曜午後1時30分から5時。場所総合福祉センター駒の里。人数100人。申し込み順。内容基調講演。地域共生社会を目指して。文教学院大学准教授中島治さん。分科会次のいずれかを選択。子ども食堂の開き方。住民による移動支援。地域の居場所づくり。青年貢献と市民貢献人。費用、無料。申し込み、参加希望の分科会を電話またはファックスで日高市社会福祉協議会へ。問い合わせ、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100、 ファックス 985-1411。 新春ジャズピアノライブ。新年をジャズピアノで祝いましょう。日時1月20日土曜午前10時開場、10時30分から11時30分。場所駒公民館。対象小学生以上。人数50人。申し込み順。演奏曲ディズニー、ジブリの曲や映画音楽など。演奏者国立音楽大学鍵盤楽器専修卒業佐々木誠也さん。費用無料。申し込み1月4日木曜以降に電話または直接駒公民館へ。保育を希望する人は申し込み時にご相談ください。問い合わせ駒公民館、電話 989-2381。
広告。サービス付き高齢者住宅、緑の森、ボアベール日高、日高市上香山 235-1、電話 042-978-6720。
ママのためのリフレッシュ講座。毎日、家事や育児を頑張っているママ、たまには自分の時間を作って仲間と一緒に心と体をリフレッシュしませんか？表説明、期日、内容、講師、持ち物等の順に読みます。期日、1月27日土曜。内容、アロマテラピーと精油の基礎知識を学ぶ。トリートメントオイル作りとハンドトリートメント実習。講師、株式会社生活の木、薬効草原反応校、リーダー、木内さと子さん。持ち物等、厚手のタオル2枚、肘くらいまでを出しやすい服装。2月3日土曜、体幹トレーニングとストレッチ。安岡真帆美さん。運動できる服装、タオル、飲み物、靴下を履きたい方は5本指靴下。2月17日土曜、女性の健康法についてリラックスしながら女性の病気や健康法について学びましょう。市保健師。お好きな飲み物。表終わり。時間午後1時30分から3時。場所駒公民館。対象成人女性、すべて参加できる人を優先。人数10人。費用1,080円、材料費。申し込み1月9日火曜から19日金曜までに費用を添えて直接駒公民館へ。問い合わせ駒公民館、電話 989-2381。 パソコン会計ソフト講習会、初心者向け。 パソコン会計ソフト弥生会計の使い方をマスターしましょう。日時、1月21日、日曜、午前9時から午後4時。対象、パソコンでのキーボード、マウス操作ができる人。人数、20人。申し込み順。講師、株式会社 ISP アカデミー専任講師。費用、7000円、昼食代込み。申し込み、1月12日、金曜までに、費用を添えて直接、日高市商工会へ。場所、問い合わせ、日高市商工会、電話 985-2311。家族会、講演、自立に向けて。ご家族が精神を患って、一人で悩んだり、不安を感じたりしていませんか？同じ立場である家族同士の親睦を深めましょう。日時、1月28日、日曜、午前10時から正午。対象、精神に障害のある人のご家族で、日高市、坂戸市、越生町、鳩山町、村山町に在住している人、当事者を除く。費用、無料。申し込み、1月26日金曜までに、電話で地域活動支援センターのぞみへ。当日参加、か。場所、問い合わせ。地域活動支援センターのぞみ。丸木記念福祉メディカルセンター内。電話、049-276-2088。新春ファミリーコンサート。小さな子から楽しめるクラシックコンサートです。ご家族、ご友人、お誘い合わせの上、お越しください。日時、1月28日日曜、午後1時30分開場、2時開演。場所、文化体育館日高アリーナ。人数、600人。出演、武蔵野音楽大学の皆さん。費用、無料。申し込み、不要、直接会場へ。問い合わせ、障害学習課、障害学習担当。平成30年、埼玉西部消防局、所沢市消防出初め式。日時、1月7日、日曜、午前10時から正午、小雨決行。場所、所沢航空記念公園内、所沢航空発祥記念館南側。内容、式典の部、訓練の部、途列分列行進、救助基本訓練、はしご乗り演技など、消防 PR コーナー、天候等により内容を変更する場合があります。問い合わせ、埼玉西部消防局総務課、電話 04-2929-9120、外国人のための日本語教室。外国人のための日本語教室を毎週木曜日と土曜日に行っています。多くの方の参加をお待ちしています。楽しく日本語を学びましょう。1月から3月の開催日。表説明。木曜クラス、19時から21時。1月4日、11日、18日、25日、2月、1日、8日、15日、22日、3月、8日、15日、22日、土曜クラス、13時30分から15時、1月、6日、13日、20日、27日、2月、3日、10日、17日、24日、3月、17日、24日、31日。表、終わり。場所、障害学習センター。費用、無料。問い合わせ、市国際交流協会事務局、市役所総務課内。電話、042-989-2120 2111。
広告。琉球拳法空手術空空手教室。生徒募集中。電話 090-1768-4707。http://hidakahyun-karate.main.jp/ryukyu/index.html
風船かずらのサルボボ作り教室。初心者向き。武蔵大公民館で採れた風船かずらの種を使い、サルボボを作りませんか？日時、1月24日水曜、午前10時から11時30分。場所、武蔵大公民館。対象、成人。人数、20人、申し込み順。費用、100円、当日集金。持ち物、裁縫セット。針、糸切りバサミ、糸。申し込み、1月4日木曜以降の午前8時30分から午後5時までに電話または直接武蔵大公民館へ。日曜日及び祝日を除く。保育を希望する人は申し込み時にご相談ください。問い合わせ、武蔵大公民館、電話 982-2950。日高市防火安全協会講演会。日時、2月2日金曜、午後2時から3時。場所、総合福祉センター駒の里。出演、春風亭博士。平成26年真打ち昇進。平成25年第3回上元寺2つ目選手権優勝。他、1人。費用、無料。申し込み、不要、直接会場へ。問い合わせ、日高市防火安全協会事務局、飯能日高消防署予防指導課内、電話 974-7221。 駒郷の魅力4。駒郷の魅力再発見。駒郷の自然と歴史との調和をテーマに学びます。日時、2月2日。16日、23日の金曜日、全3回、午後1時から3時、場所、駒公民館、対象、成人、人数、20人、申し込み順、講師、九州協立大学名誉教授、古市克也さん、ほか、費用、無料、申し込み、1月16日、火曜以降に、電話、または直接駒公民館へ。問い合わせ、駒公民館。電話、989-2381。まちづくりコーディネーター養成講座。日高を活性化させるためには、人材の発掘、養成、育成が急務です。今回は、大人の目線を主眼に置いて、日高の良さを再発見しましょう。日時、2月3日、17日、3月3日、17日の土曜日、午前10時から正午、場所、駒公民館、対象、成人、人数、50人、申し込み順、講師、九州協立大学名誉教授、古市克也さん、ほか、費用、無料、申し込み、1月15日月曜以降に、電話、または直接、障害学習課、障害学習担当へ。問い合わせ、障害学習課、障害学習担当。ランチ付き、パパと体を動かそう、親子お楽しみ会。親子で、室内遊びなどを通して、楽しみながら体力測定をします。体を動かした後は、美味しいランチを楽しみましょう。日時、2月10日土曜、午前10時から午後1時。場所、総合福祉センター駒の里。対象、小学生とその保護者。 お父さんを対象としていますが、お母さんやおじいちゃん、おばあちゃんの参加もできます。人数、15組、申し込み順。講師、埼玉医科大学助教、丸谷康平さん、ほか。費用、1人500円、当日集金。持ち物等、汗拭きタオル、飲み物、動きやすい服装、運動靴。申し込み、1月9日火曜から2月2日金曜までに、電話、または直接保健相談センターへ。問い合わせ、保健相談センター、電話 985-5122。子育てリラックスタイム、精油の力。3. アロマハンドトリートメント。アロマオイルを使って手のお手入れをしませんか？アロマオイル、精油の効果を知り、心と体の疲れを癒し、毎日の生活に潤いを取り入れてみましょう。日時、1月30日火曜、午前10時から11時30分。場所、武蔵台公民館。対象、未就学児の保護者。人数、20人、申し込み順。講師、アロマセラピスト、寺島香織さん。費用、300円。持ち物、フェイスタオル2枚。申し込み、1月4日木曜から26日金曜までの午前8時30分から午後5時までに、電話、または直接、武蔵台公民館へ。日曜日、および祝日を除く。保育を希望する人は、申し込み時にご相談ください。材料準備の関係上、1月26日金曜までに、費用を武蔵台公民館へお持ちください。26日以降のキャンセルはご遠慮ください。問い合わせ、武蔵台公民館、電話 982-2950。地域福祉懇談会。地域における福祉課題に関する話し合いを目的として、学校区を範囲とした懇談会を開催します。期日、場所。1月16日火曜、武蔵台公民館。1月17日水曜、駒川公民館。1月19日金曜、駒公民館。1月23日火曜、駒川南公民館。1月24日水曜、高萩公民館。1月25日木曜、高萩北公民館。時間、午後7時から9時。ご自身の地域の公民館の懇談会にご参加ください。内容、地域の福祉課題について、参加者同士、ワークショップ形式で意見交換を行います。申し込み、不要、直接会場へ。問い合わせ、福祉政策課、福祉政策担当、1階、10番窓口。日高市社会福祉協議会、電話 985-9100。
広告、出張専門、針、灸、鍼灸師、村岡恵子。電話 042-985-1795。
段ボールでアシモを作ろう。簡単でかっこいいアシモを作ってみませんか？日時、2月10日土曜、午前10時から正午。場所、駒川南公民館。対象、小学生。人数30人、申し込み順。講師、ホンダドリームハンズスタッフの皆さん。費用、無料。申し込み、1月12日金曜以降の午前8時30分から午後5時までに、電話、または直接、駒川南公民館へ。日曜日を除く。問い合わせ、駒川南公民館。電話、989-1000。障害年金講演会。個別相談会。期日、2月4日日曜。時間、講演会、午後1時30分から2時20分。 個別相談会、2時30分から4時。場所、文化体育館日高アリーナ。対象、障害、身体、精神のある人、その家族、障害に関心のある人。講師、年金サポート会員の社会保険労務士。費用、無料。申し込み、講演会に関しては不要です。個別相談会は当日申し込みもできますが、事前申し込みの人を優先します。電話で年金サポート会へご連絡ください。問い合わせ、年金サポート会渡辺、電話 04-2949-1507、税理士、司法書士、社労士、行政書士による無料相談会、遺言、相続、成年後見、離婚等でお悩みの人、どうぞお気軽に無料相談会をご利用ください。日時、1月12日金曜、2月10日土曜、3月9日金曜、午後1時から4時。場所、総合福祉センター駒の里。申し込み、不要、直接会場へ。問い合わせ、特定非営利活動法人、お茶の子再々。田中、電話、080-5002-6579。西部総合相談センター、出張法律相談会、無料。日時、1月17日水曜、午後1時30分から4時30分。場所、文化体育館日高アリーナ。一組1時間、予約制です。内容、相続、遺言、登記、債務整理、成年後見など。申し込み、電話で総合相談センター、電話 048-838-7472 へ。問い合わせ、埼玉司法書士会事務局、電話 048-863-7861。城西健康市民大学、一日体験入学。日時、1月27日土曜、午前9時30分から正午。場所、城西大学、坂戸キャンパス、総合グラウンド及び総合体育館アリーナ。対象、城西大学近隣市町に在住・在勤している人。人数、20人、申し込み順。内容、ウォーキング、基本種目の復習。講師、城西大学経営学部准教授、平塚淳さん。費用、無料。持ち物等、動きやすい服装、室内用、屋外用運動シューズ。申し込み、1月10日水曜から16日火曜までに、電話で城西健康市民大学へ、土日曜日を除く。問い合わせ、城西健康市民大学、電話 049-271-7713。指圧、マッサージ、お灸講座。家庭でもできる指圧、マッサージ、お灸術を習得し、寒い冬を乗り切りましょう。期日、内容。1月18日木曜、指圧。1月25日木曜、マッサージ。2月8日木曜、お灸。時間、午前10時から、11時30分。1日のみの参加もできます。場所、武蔵台公民館。対象、市内に在住・在勤している人。人数、各30人。申し込み順。講師、針灸三月堂院長、森孝文さん。費用、指圧無料。マッサージ200円。お灸300円。持ち物等、タオル、飲み物、筆記用具、 健康ステップアップ手帳、お持ちの人。袖や裾がめくりやすい服装。手ぬぐい、18日のみ。ハンドクリーム、25日のみ。保育申し込み者は、おむつなど、お子さんに必要なものをお持ちください。申し込み、1月15日月曜までの午前8時30分から午後5時までに、費用を添えて、直接武蔵台公民館へ、日曜日及び祝日を除く、各日4人まで保育を受け付けます。申し込み時にご相談ください。問い合わせ、武蔵台公民館、電話 982-2950、脳生き生き教室、認知症予防のために楽しみながら、より良い生活の過ごし方について学んでみませんか？対象、65歳以上の人、費用、無料、表、説明、場所、期日、時間、内容、問い合わせの順に読みます。場所、駒公民館、期日、1月9日火曜、時間、午前10時から11時30分、内容、脳トレ、シナプソロジーという脳を活性化させるプログラム、誰でも簡単にできるエクササイズ等。問い合わせ、駒地域包括支援センター、電話 982-0111。武蔵台公民館、1月15日月曜、午前10時から11時30分。認知症予防と食事についての講話、管理栄養士、駒地域包括支援センター、電話 982-0111。高萩北公民館、1月15日月曜、午前10時から11時30分、合唱、季節に合った懐かしの歌を歌う、高萩地域包括支援センター、電話、984-3001。高萩公民館、1月24日水曜、午前10時から11時30分。脳トレ、コグニサイズという頭の体操を加えた運動。高萩地域包括支援センター、電話 984-3001。文化体育館日高アリーナ、1月10日水曜、午前10時から11時30分。頭と体の健康チェック、体力測定等、簡単な脳トレ体操、駒川地域包括支援センター、電話 984-1362、場所、駒川南公民館、期日、1月22日月曜、時間、午前10時から11時30分、内容、認知症予防と食事についての講話、管理栄養士。問い合わせ、駒川地域包括支援センター、電話 984-1362。表、終わり。日高市健康ロコモ体操は、すべての講座で行います。
広告。債務整理や過払い金返還、相続手続き、遺言、成年後見等、女性司法書士が対応いたします。毎月無料相談会あり、司法書士中山由里事務所、電話 049-227-7772、川越市駅前徒歩1分、認知症サポーター養成講座。認知症についての正しい知識や、認知症の人への適切な接し方を学んでみませんか？講座終了後には、オレンジリングと認知症サポーター証をお渡しします。期日、場所、1、1月20日土曜、高萩北公民館。2、2月1日木曜、駒川公民館。時間、午前10時から11時30分。費用、無料。申し込み、電話または直接、1については、 高萩地域包括支援センター。2については、駒川地域包括支援センターへ。当日申し込みも可。問い合わせ。1については、高萩地域包括支援センター。電話 984-3001。2については、駒川地域包括支援センター。電話 984-1362。介護予防教室。介護予防を元気なうちから行うことで、身体機能の低下を緩やかに、もしくは身体機能を維持・向上させることができます。日時、1月9日、16日、23日、30日の火曜日、午後1時30分から2時30分。場所、総合福祉センター、駒の里。対象、65歳以上の市内在住者で、自力で会場まで行くことができる人、またはその家族。内容、日高市健康ロコモ体操、レクリエーション、講話等。費用、無料。持ち物、日高市健康ロコモ体操のパンフレット、お持ちの人。申し込み、不要、直接会場へ。問い合わせ、駒川地域包括支援センター、電話 984-1362、第2、5火曜日。駒地域包括支援センター、電話 982-0111、第3、4火曜日。レインボー、新春武蔵越瀬七福神巡り。七福神を巡って多くの福を手にし、幸せな一年のスタートとして歩いてみませんか？期日、1月4日木曜、雨天決行、行天中止。スタート時間、場所、午前9時から10時、宝厳寺境内、越瀬駅徒歩2分。ゴール時間、場所、正午から午後4時、搭乗閣駐車場。当日参加ができます。費用、無料。問い合わせ。越瀬町役場産業観光課。電話 049-292-3121。市立図書館から電話 985-5121。開館時間午前9時から午後7時。休館日1月1日祝から3日水曜。29日月曜、QR コードがあります。図書館映画会、金曜シネマのお知らせ。上映作品、ポッポヤ、112分。16ミリフィルム作品、監督、古畑康夫。出演、高倉健、大竹しのぶ、広末涼子、吉岡秀隆ほか。日時、1月19日金曜、午前9時30分開場、10時から上映。場所、障害学習センター。費用、無料。申し込み不要、直接図書館へ。企画展示のお知らせ。展示場所、図書館内。一般向け、展示内容、百人一首、カルタ。正月の風物詩として馴染みの深い百人一首やカルタに関する資料の展示を行います。日本の伝統文化に触れてみませんか？展示期間1月28日日曜まで。児童向け。展示内容、冬の贈り物。寒い季節にぴったりの雪や雪だるまの本を紹介します。お気に入りの本を見つけてくださいね。展示期間、1月28日日曜まで。一般ヤングアダルト向け、展示内容。本との出会い、人との出会い、ビブリオバトル。日高市立図書館で開催したビブリオバトルで紹介された本をはじめ、昨年度の高校生、大学生の ビブリオバトル全国大会の決戦で紹介された本を展示します。お話ポケット。小さい子向け。日時1月10日、17日、24日、31日の水曜日、午前11時から。大きい子向け。日時1月6日土曜、午前11時から。みんなで楽しむ百人一首。新春に県立日高高等学校カルタ同好会の皆さんと一緒に百人一首を楽しみませんか？日時1月27日土曜午前10時から正午。場所障害学習センター。対象小学生以上。 2,3 人のチームまたは個人でお申し込みください。内容百人一首のお話と、競技カルタ観戦、源平戦体験。講師、県立日高高等学校教諭、木田誠一さん。県立日高高等学校カルタ同好会の皆さん。費用、無料。申し込み、1月6日土曜以降に、電話または直接市立図書館へ。広告。指圧、おかげさまで20周年。指圧サムズ、日高市駒川 1-4-10、電話 042-985-1556。出張指圧、医療保険による訪問リハビリマッサージ。厚生労働大臣認定、国家資格取得指圧士。子育て応援、キラキラ通信。イベントレポート。親子で楽しくクリスマスパーティー。12月13日、武蔵台公民館で子育てリラックスタイムを開催しました。簡単な体操をした後に新聞紙とモールを使ってリースを作りました。キラキラのリースにみんな大喜び。プチデザートも食べました。QR コードがあります。写真説明。3枚あります。大きな布にボールを乗せてお母さんと一緒に布を揺らして遊ぶ子供たち。お母さんにデザートを食べさせてもらっている女の子。リースを持っている女の子。写真終わり。地域子育て支援センター、くるみ。日高子ども園保育園内。電話 984-3071。 利用時間、月曜日から金曜日、午前8時45分から午後1時45分、1月1日祝から3日水曜、および祝日を除く。イベント以外でも、いつでも自由に遊びに来てください。QR コードがあります。表説明、イベント、期日、時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、くるみで GO。期日、1月15日月曜。時間、午前10時から11時30分。対象、未就園児とその保護者。内容等、読み聞かせをテーマにみんなで楽しく過ごします。持ち物、タオル、水筒。申し込み、不要。年齢別開放日、0歳開放日、1月19日金曜、午前10時から11時30分、0歳の子供とその保護者、対象年齢外の兄弟姉妹の利用もできます。園庭やくるみ室で自由に遊べます。毎回読み聞かせもあります。不要、年齢別開放日、1歳開放日、1月29日月曜、午前10時から11時30分、1歳の子供とその保護者、対象年齢外の兄弟姉妹の利用もできます。園庭やくるみ室で自由に遊べます。毎回読み聞かせもあります。不要、表、終わり。児童ふれあいセンター、電話 989-9151。 利用時間、月曜日から土曜日、午前9時から午後4時、 1月1日祝から4日木曜及び祝日を除く。イベント以外でもいつでも自由に遊びに来てください。QR コードがあります。表説明。イベント、期日、時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、リサイクル1。期日、1月17日水曜。時間、午前10時30分から11時。対象、家庭で眠っている日用品、雑貨、衣類など。内容等、持ち物、持ち帰り用の袋。リサイクル市に出す品物は、1月5日金曜から15日月曜までに必ず児童ふれあいセンターにお持ちください。大人用の衣類は、出す人の名前をタグにつけてください。細かいものは透明なビニール袋に入れ、汚れや破損のないものをお持ちください。残った品物は引き取りに来てください。申し込み不要。お誕生会、1月25日木曜、午前11時から11時30分。1月生まれの未就園児とその保護者。みんなでお誕生日をお祝いしよう。不要。豆まき、2月1日木曜、午前11時から11時30分。未就園児とその保護者。お庭外、福は内。節分遊びをみんなで楽しもう。不要。表終わり。子育てで悩んでいませんか？ご相談ください。家庭児童相談、子育て応援課。相談専用電話。電話 985-8118。毎週月曜日から金曜日。年末年始祝日を除く。午前9時から午後5時。市役所1階。子育て応援課内。子育ての悩みや不安の相談。性格、生活習慣、言語、非行、虐待などの家庭内の問題。教育相談室、教育センター、相談専用電話、電話 989-7879、毎週月曜日から金曜日、年末年始、祝日を除く、午前10時から午後5時、障害学習センター2階、面接相談を希望する場合は、事前にお申し込みください。広告。初めてのフラ。カフラオケアラナプアクラス。駒駅3分。月2回。インストラクター西澤穂積。月曜13時から14時30分。電話 080-5037-8910。地域子育て支援センターチキンエッグ。日高ドロンコ保育園内。電話984-1370。利用時間、月曜日から土曜日、午前9時30分から午後4時30分、1月1日祝から1月3日水曜及び祝日を除く。イベント以外でもいつでも自由に遊びに来てください。QR コードがあります。表説明。イベント、期日、時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、自然食堂、期日、1月10日水曜、17日水曜、24日水曜、31日水曜、時間、午前10時から11時、対象、未就園児とその保護者、内容等、親子でのクッキング、費用、一組200円、申し込み不要。寺親屋、1月12日金曜、午前10時から11時、未就園児とその保護者、正月遊び福笑い、不要。身体測定、1月15日月曜、午前10時から11時、未就園児とその保護者、身長と体重測定、不要。 芸術学校、1月19日金曜、午前10時から11時、未就園児とその保護者、絵の具で遊ぼう、不要。イベント、自然学校、期日1月26日金曜、時間、午前10時から11時、対象、未就園児とその保護者、内容等、氷で遊ぼう、申し込み、不要、表終わり。日高子育て応援隊による子育て広場、情報交換やおしゃべりの場として気軽に遊びに来てください。申し込みは不要、出入り自由、費用無料です。表説明、イベント、期日、時間、場所、対象の順に読みます。イベント、赤ちゃん広場、期日、第3水曜日、時間、午前10時から正午、場所、武蔵台公民館、電話 982-2950、対象、ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦。赤ちゃん広場、第4木曜日、午前10時から正午、高萩北公民館、電話 989-7322、ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦。ポカポカ広場、第2、4火曜日、午前10時から11時30分、駒川公民館、電話 989-9110、未就園児とその保護者。ひよこルーム、第3水曜日、午前10時から11時30分、高萩北公民館、電話 989-7322、未就園児とその保護者。ピヨピヨ広場、毎週金曜日、午前10時から11時30分、武蔵台公民館、電話 982-2950、未就園児とその保護者。表終わり。ピヨピヨ広場の1月から3月の活動は、武蔵台公民館で行います。1月5日金曜のピヨピヨ広場はお休みです。保健相談センター、電話 985-5122、検診等、表説明、内容、対象、期日、受付時間、その他の順に読みます。内容、乳幼児健康審査、4ヶ月時、対象、平成29年9月中の出生時、期日2月2日金曜、受付時間午後1時から1時30分、その他、持ち物、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き。乳幼児健康審査、1歳6ヶ月時、平成28年7月中の出生時、2月16日金曜、午後1時から1時30分、持ち物、母子健康手帳、歯ブラシ。乳幼児健康審査、3歳児、平成26年10月中の出生時、2月9日金曜、午後1時から1時30分、持ち物、母子健康手帳、歯ブラシ、コップ、検査用の尿。保育相談、10ヶ月時、平成29年3月中の出生時、2月6日火曜、午前9時40分から10時、内容、身体測定、育児相談、栄養相談、歯科指導、試食、持ち物、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き、表終わり。対象者にはあらかじめ通知しています。転入などで通知書が届かなかった人はご連絡ください。対象月に受けられなかった子も受診できます。乳幼児から大人まで身体測定や保育相談、血圧測定等ができる健康相談を行っています。詳しくは27ページをご覧ください。教室等。 表説明、イベント、期日、受付時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、赤ちゃんサロン、期日、2月5日月曜、受付時間、午前9時45分から10時、対象、0歳児とその保護者、内容等、保健師によるお話、親子遊び、自由交流、身体測定、対象年齢外の兄姉の参加はご遠慮ください。申し込み不要。ワクワク広場、2月13日火曜、午前9時45分から10時、1歳児とその保護者、お話メリーゴーランドによる人形劇など、親子遊び、自由交流、育児相談、対象年齢外の兄弟姉妹の参加はご遠慮ください。不要。パパママ教室、2月の毎週火曜日、17日土曜、午後1時15分から1時30分、17日のみ午前9時15分から9時30分、妊婦とその夫、家族、費用17日のみ1人500円、昼食代、持ち物、母子健康手帳、歯ブラシ、手鏡、13日、必要、表終わり。駒公民館、電話 989-2381。表説明、イベント、期日、時間、対象、内容等の順に読みます。イベント、親子ハッピータイム2、全3回。期日、1月23日火曜、2月20日火曜、3月20日火曜。時間、午前10時から11時、対象、2歳以上の未就学児とその保護者10組、申し込み順。内容等、内容、未然に防ぐ安全法、楽しいお話、ワールドカフェ。講師、心座、風間美佐夫さん、日本赤十字社、幼児安全法指導員ほか。費用、無料。持ち物、絆創膏、三角巾またはバンダナ、23日のみ。申し込み、1月9日火曜以降に、電話または直接公民館へ。歯磨き教室、2月24日土曜、1、午前9時から、2、午前10時から、3、午前11時から、3歳から6歳までの未就学児とその保護者30組、申し込み順。内容、歯の健康指導、歯磨き指導、フッ素塗布。講師、後藤歯科医院、後藤俊介さん。費用、無料。持ち物、母子健康手帳。申し込み、1月29日月曜までに、電話または直接公民館へ。同日曜日及び祝日を除く。1、2、3の時間指定はできません。表終わり。広告。相続専門法人による相続遺言無料相談会。日時1月17日水曜13時30分から16時30分。場所、駒の里会議室 C。予約不要。一般社団法人、ほのぼの相続。電話 042-980-6565。担当、菅。文化体育館、日高アリーナ。指定管理者、コナミスポーツ、毎日工業グループ。電話 985-2090。開館時間、午前9時から午後9時。休館日。1月1日祝から3日水曜、1月15日月曜、2月5日月曜、2月19日月曜、1月7日日曜は正午まで駐車場が使用できないため、市役所駐車場をご利用ください。QR コードがあります。一度体験してみませんか？ フィットネスフラダンス初級教室、開催日、1月8日、22日、29日の月曜日、時間、午後7時15分から8時15分。キッズヒップホップダンス、小学1から6年生対象、開催日、1月12日、19日、26日の金曜日、時間、午後5時15分から6時15分。共通事項、人数20人、申し込み順、費用900円。体験は1人1回までです。申し込み、電話または直接文化体育館日高アリーナへ。楽しく歩こう。2月の定例健康ウォーキング。表説明。公民館名、連絡先。テーマ、日時の順に読みます。公民館名、連絡先。駒川公民館、電話 989-9110。駒川南公民館、電話 989-1000。テーマ、日時。越生梅林周辺を散策。2月22日、木曜。午前8時30分から午後1時。駒川公民館に集合してください。駒川駅から越生駅まで往復は電車を利用します。交通費500円程度は各自負担です。駒公民館、電話 989-2381。武蔵台公民館、電話 982-2950。路線バスで行く。飯能名栗地区のひな飾り巡り。2月23日金曜、午前8時20分から午後4時ごろ、飯能駅北口で集合解散します。昼食をお持ちください。交通費1500円程度は各自負担です。高萩公民館、電話 989-2145。高萩北公民館、電話 989-7322。大宮公園を歩く。2月3日土曜、午前7時50分から午後2時ごろ。高萩公民館に集合。大宮公園駅で解散します。武蔵高萩駅から大宮駅までは電車を利用します。交通費1300円程度往復分は各自負担です。表終わり。時間やコースを変更する場合があります。問い合わせ、申し込みは各公民館へお願いします。市民情報広場。市民情報広場は市民の皆さんの情報交換の場です。市の行事と直接関わりはありませんので、内容は直接確認してください。掲載方法。掲載月の前々月25日までに掲載依頼書を提出してください。イベントの掲載は1年に4回。仲間を募集は1年に1回までです。公民館サークル、またはそれに準ずる非営利の団体の依頼に限ります。市ホームページ内の市民情報広場にも情報を掲載できます。ぜひご利用ください。問い合わせ、市政情報課、市政情報担当。市民情報広場の QR コードがあります。出かけてみませんか？日高おもちゃ病院。壊れたおもちゃはおもちゃ病院へ。おもちゃドクターが修理します。期日、場所、1月13日土曜、駒公民館。2月10日土曜、高萩公民館。3月10日土曜、駒川南公民館。時間、午前9時から午後3時。受付は正午まで。費用、無料。問い合わせ、日高おもちゃドクターの会、追い立て、電話、04-2964-3000。 3027新春お引き染め会お楽しみ抽選会があります。皆さんぜひお出かけください。日時1月21日日曜午後0時30分から3時30分場所総合福祉センター駒の里問い合わせ藤本流三味線秀樹英会藤本電話 989-1413 参加してみませんか？大人の日帰り市民スキー教室入間市日高市スキー連盟丸大トラベル初めての人から上級者までお気軽にご参加ください。希望者にバッジテスト1から5級を行います。日時1月28日日曜午前6時集合午後7時解散場所小倉穂高スキー場群馬県対象日高市入間市に在住在勤している18歳以上の人人数35人費用1万円交通費保険料等バッジテスト希望者は別途受験料が必要です。持ち物、スキー用具、費用別途、レンタルあり。申し込み、電話で日高市スキー連盟米沢へ。問い合わせ、日高市スキー連盟米沢、電話 080-4175-5354。仲間を募集。ピアノで歌う会、童謡、唱歌、フォークソング、夏メロ等をピアノで歌います。まずはお電話ください。日時、第2、4、月曜日、午後1時30分から3時、場所、総合福祉センター、駒の里、対象、60歳以上の人、人数25人、申し込み順。費用、月額500円。問い合わせ、白戸。電話、980-1720。武蔵台バドミントンクラブ。初心者からベテランまで楽しく基礎練習とダブルスの試合をしています。日時、毎週土曜日、午後7時30分から9時30分。場所、武蔵台小学校体育館。対象、高校生以上の男女。費用、1回200円。問い合わせ、犬会。電話、982-2511。暮らしの情報。インフォメーション。人口、平成29年12月1日現在。総数、56,381人。前月比プラス11人。世帯数23,834世帯。前月比プラス29世帯。男28,117人。前月比プラス12人。女28,264人。前月比マイナス1人。火災救急、平成29年11月。火災2件、平成29年1月からの累計20件。救急205件。1月からの累計2176件。休祝日夜間診療所、歯科診療所。飯能日高消防署内。飯能市国母291番地、内科小児科、日曜祝日午前9時から11時30分、午後1時30分から3時30分、夜間午後8時から9時45分、問い合わせ、電話 971-0177、歯科、日曜祝日午前9時から11時45分、夜間、なし。問い合わせ、電話 973-0177。 4114。1月1日祝から1月4日木曜まで休診です。詳しくは広報日高12月号3ページをご覧ください。暮らしの交換コーナー。申し込み問い合わせは産業振興課商工観光担当。電話 989-2111。不要品等の情報を希望者にご紹介する制度です。有償、無償、取引方法等は当人同士で決めていただきます。譲ります。会津塗正月用落とすセット、五月人形、マッサージチェア、足湯式フットマッサージ機、食器乾燥機、スタッドレスタイヤ、ダンロップ165/65R14、155/65R13、天然木本棚、丸型こたつ布団、キルト仕様、チャイルドシート。譲ってください。ワープロ、ノートパソコン、畳ベッド、自走式草刈り機、猫タワー、駒川中学校ジャージ、M、L サイズ。交換の品物の情報は、12月19日火曜現在のものですので、内容に変更がある場合があります。譲りますへの問い合わせに関しては、毎月7日、同日曜日の場合は、以後の平日から受け付けます。無料相談。表説明。相談種類。期日、時間、相談場所、予約、問い合わせの順に読みます。相談種類。法律相談。期日、1月19日金曜。時間、午後1時から4時30分。相談場所、障害学習センター2階。予約、1月9日火曜から。問い合わせ、総務課市民活動人権推進担当。電話 989-2111。法律相談、2月1日木曜、午後1時から4時30分。市役所1階相談室。1月9日火曜から、総務課市民活動人権推進担当。電話 989-2111。女性のための法律相談。2月15日木曜、午前10時から正午、市役所1階相談室。1月9日火曜から、総務課市民活動人権推進担当。電話 989-2111。女性相談。1月25日木曜、2月8日木曜、午後1時から3時40分、市役所1階相談室。1月9日火曜から、総務課市民活動人権推進担当。電話 989-2111。行政相談。人権相談。1月19日金曜。午後1時30分から3時30分。障害学習センター2階。不要。総務課市民活動人権推進担当。電話 989-2111。税務相談。1月19日金曜。午後1時30分から3時30分。障害学習センター2階。不要。税務課市民税担当。心配事相談。1月10日は精神保健福祉士による心の相談も行います。1月10日水曜、2月7日水曜、午前9時から正午。面談。総合福祉センター、駒の里。電話相談。電話 985-2116。不要。日高市社会福祉協議会。電話 985-9100。法律相談。2月8日木曜。午後1時から2時20分。 総合福祉センター駒の里、1月25日木曜から、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100、出前相談、秘密厳守、生活での困りごと、経済的問題、引きこもりなど、1月26日金曜、午前10時から午後4時、市役所1階相談室、不要、日高市自立相談支援センター、日高市社会福祉協議会内、出張ハローワーク、一人親家庭就労相談、1月25日木曜、2月8日木曜、午前10時30分から午後0時30分、市役所1階相談室、必要、子育て応援課、子育て応援担当、労働相談、随時、午前10時から午後4時、市役所などを相談、必要、産業振興課商工観光担当、電話 989-2111、内職相談、内職に関する給食、ハローワーク、求人情報の提供、火曜日、祝日を除く、午前9時30分から正午、午後1時から4時、産業振興課、不要、産業振興課商工観光担当、電話 989-2111、消費生活相談、契約トラブル、多重債務など、月、火、水、金曜日、祝日を除く、午前10時から正午、午後1時から4時、市役所3階相談室、不要、消費生活相談センター、産業振興課内、精神科医師による心の健康相談、2月21日水曜、午後1時30分から4時、保健相談センター、1月4日木曜から、保健相談センター、電話 985-5122。健康相談、乳幼児身体測定、保育相談、栄養相談、母子健康手帳持参、成人、血圧測定、尿検査、健康相談、栄養相談、第1から4水曜日、午前9時30分から11時30分、保健相談センター、不要、保健相談センター、電話 985-5122、相談種類、生活習慣病予防相談、血圧測定、尿検査、体脂肪測定、健康相談、栄養相談など。期日、2月5日月曜、14日水曜、19日月曜、22日木曜、28日水曜、時間、午後、時間予約制、相談場所、保健相談センター、予約、必要、問い合わせ、保健相談センター、電話 985-5122。表、終わり。家庭児童相談、教育相談室は24ページをご覧ください。以上、相談を希望する外国人で通訳が必要な場合は、総務課市民活動、人権推進担当、電話 989-2111 へ事前に電話してください。日高の魅力再発見。今回の日高の魅力再発見は、今年度、彩の国健康鉄人に認定された運動普及推進員の高橋さんを紹介します。彩の国健康鉄人。市内のいろいろなところをウォーキングしていると、知らなかったことや素敵な景色などを発見することができて、1万歩はあっという間です。彩の国健康鉄人は、県内在住の心身ともに健康な80歳以上の方で、地域活動、運動、スポーツ、文化芸術活動等で 顕著な活動をしている方を認定するものです。今年度の認定者27人のうち、市内在住の方を広報日高平成29年12月号に続き紹介します。私は平成22年に運動普及推進員となりました。それまで特に運動はしていなかったのですが、当時食生活改善推進員の活動をしていて、いろいろと作って食べていると、どんどん体重が増えてきたので、これではいけないと思い運動を始めました。食と運動は健康のためには切り離せないものだと思います。運動普及推進員の活動を始めて以来、病気知らずでとても健康に過ごせています。今、私が実践しているのが朝晩のウォーキングです。一日1万歩以上を毎日欠かさず歩いています。運動普及推進員の活動はとても楽しいです。昨年10月には公民館が毎月実施しているウォーキング活動で市内農家巡りをしてきました。農家の方から野菜を育てる苦労などの話を聞き、野菜もたくさん買って参加者の皆さんとおしゃべりしながら歩いてきました。このように知り合った皆さんと楽しく活動できたから、ここまで続けることができたのだと思います。運動普及推進員は、健康づくりのための運動や安全に運動を行うための知識の周知、運動を始めるきっかけづくりの普及活動等を行っています。運動しなくてはと意気込むのではなく、外に出て景色や自然を楽しむことを目的に、気軽な気持ちで歩くことが良いと思います。皆さんも一緒に楽しみましょう。写真説明。高橋のり子さん、下鹿山。青空と白い雲を背景に、紅葉したもみじの下で帽子をかぶり、リュックを背負った高橋さんです。写真終わり。今年の抱負。犬年の人に聞きました。写真説明、2枚あります。佐藤美沙さん、横手。サッカーの練習をたくさんして上手くなりたいの文字と、サッカーボールを描いたプレートを笑顔で持っています。真野勝さん、南平沢。思いやりの文字と、3匹の犬のイラストを描いたプレートを笑顔で持っています。写真終わり。編集室。本誌2、3ページで写真で振り返る2017年を紹介しました。毎年紹介したいものがたくさんありすぎて選ぶのに苦労しています。皆さんにとって昨年はどんな1年だったでしょうか。私は昨年も様々な出来事があり、たくさんの人と出会い、刺激を受けた1年となりました。中でも天皇皇后両陛下が日高市を訪問され、その場に立ち会えたことはとても印象に残っています。さて、今年はどんな一年になるのでしょうか。今年も日高市の魅力を市内外に発信していけるよう、取材に出かけ元気いっぱい駆け抜けたいと思います。本年もどうぞよろしくお願いします。鈴木。広報日高、ナンバー612。平成30年1月1日発行。編集、市政情報課、発行、日高市役所。郵便番号 350-1292。埼玉県日高市大和座南平沢1020番地。電話 042-989-2111。ファックス 042-989-2316。広報日高は2万1200部作成し、一部あたりの印刷単価は約26円です。以上で広報日高平成30年1月号を終わります。